おはようございます。私たちは神の民とよく言われる。そして私たちは神様を証しする、そういうものだと言われます。証しするってどういうことなんでしょうか。確かに私たちはこの口を持ってイエス様は神様です、こういうふうに伝える、これも証しするということなんでしょうね。でも神様を証しする民としてイスラエル、ユダがあります。アブラハム以来、実はイスラエルはその歩みですか、歴史、まさにこのイスラエルの生活そのもの、歴史そのものが神様を証しするものであった。それを記したのが聖書です。ですから啓示っていうのは、私たちはこう何か上から特別な神様の言葉が無意識のうちにこう与えられて、そして無意識のうちに書いてできたのが、これが聖書だ、神の言葉だっていうふうに考えているとすると、それは全く違いますね。神の言葉っていう、聖書を神の言葉と信じていますが、ここに書かれているのはイスラエルの歴史であります。イスラエルがどういう生活をして、そして歴史を積み重ねてきたか、そのことが実は書いたら、それが神の言葉だ。だからイスラエル人たちの生活があるんですよね。生き方があるんです。で、それが神様を記す、神様を証しする、で、それを書いたのが聖書です。そうすると、私たちが神様を証しする、神の民だっていうことはどういうことなのかなっていうふうに考えてみますと、確かに言葉を持ってイエス様が十字架について死なれたのは、あなたの罪のためです。そして3日目によみがえりました。信じたらば天の御国に行きます。天国に行きます。これも確かなメッセージであります。しかし、問題なのは、私たちはその証ししなければならない。こうしなければクリスチャンじゃないっていう、そういうこう、なんでしょうか。私たちの心と生活とは全くバラバラな形でイエス様の十字架を語ったとしても、それは証っていうふうに言えるんでしょうか。でもこう聖書を見ていきますと、そういうのを証って言わないように思います。いやいや、仕方がなく、人が見ているから、いや、もしかしたら伝道しないと、証ししないと牧師が何か言うかもしれないからっていうふうな、そういう形でもし、伝えるとするならば、それは聖書が言っている証とは随分違うように思います。で、ここにじゃあどういう生き方、聖書は私たちに本当にこの15章、第一列王記の15章はまさに二つの生き方を記しています。で、一人は、これは、この、アビアムであります。そしてまた、もう一人が、アビアムの後、王になった、南王国ユダの王になった、王様、アサ。この二人が、載っています。記されています。この二人の生き方で、実は神様を証しするってどういうことなのかな、神様の信じて生きるってどういうことなのかなっていうことが、ここにこう私たちに典型的に示されているように思います。この列王記の記者がこの二人を非常に面白くこう並べてこう書いている。で、その前には北王国の王の話がありましたね。アブシャロムの話が出てきています。いや、ごめんなさい、ヤロブアムの話が出てきています。で、ヤロブアム王のしたこと、 それに対して真の神を礼拝しながら、そしてその正当な正しい流れを組んでいる、そして正しい礼拝をしている、そういう国において二人の王様の違いがあるんです。あの北王国のあのヤロブアム王がしたことっていうのは、全くこれはあの自分の都合のいい神を作り出すという、これは全く異邦人と同じです。神様を信じていない人のまさに生き方そのものをここでは示していますよね。じゃあ神様を一応信じていると言いながら、神様を礼拝していると言われながら、言いながら、実は二人の王の違いがあるんです。そのところをこう見ていく、そうして証しするってどういうことかなということを考えさせられるのであります。この15章の一節から見てまいりますが、このネバタの子ヤロブアムの王の第18年にアビアムはユダの王となり、エルサレムで3年間王であった。彼の母の名はマーカといい、アブシャルムの娘であった。まあここのところの解釈はいろいろとこのあるそうです。ただ私があの理解しているところをお話ししたいと思いますが、このアビアムの母親がアブシャルムの娘マーカだというふうに載っています。で10節を見てください。10節を見ますと、このヤロブアムの第20年、ユダの王アサが王となった。そして10節、彼はエルサレムで41年間王であった。彼の母の名はマーカといい、アブシャロムの娘であった。こうあります。そうするとこのアビアムがレハビアムの後王になります。ユダの王になります。そしてこのユダの王となったアビアムは3年弱なんですね。3年間、丸3年間じゃないようです。2年とちょっとですが、それの後このアサが王となったとあります。でもアサは何かっていうと、このマーカだというふうに言っています。アビアムのこの母親がやはりマーカであり、アブシャルムの娘、そして十節でもアサもアブシャルムの娘マーカが母親だって言ってるんです。あれ、まあ、あの親が同じ、ね、母親が同じ名前、しかもアブシャルムの娘だというふうに言っている。そうすると一つ考えられるのは、あのアブヤムと、まあ、あの朝は兄弟だったって言えば分かりますよね。そしても同じお母さんだからって言えばそれでなんとか。でもどうもここを見ていきますと、そういうふうには言っていないんですね。ただそうでないとも言っていないんですが、あの継続していくのを見ていきますと、この歴代章の第2の13章を見ますと、アビアムはたくさんの奥さんとたくさんの子供がいたそうですから、まあ、あの王様の系図からいけばアビアムの子供が、王になっていくっていうのが普通のこの流れであります。でそうすると非常にややこしい話になってきます。ただあの当時ですね、この朝のアビアムの次に王となった朝、まあ、あのレハビアムから見れば孫にあたるわけですけれども、でその朝という人物は、王様は実はアビアムの息子であるけれども、ちょっとややこしいからゆっくり話しますが、アビアムの息子であるけれども、お母さんはマーカだとこう書いてあるが、実はこのマーカというのはおばあさんのこと に当たるというふうに考えられます。なぜならば、いろんな説があるんですが、その中でこのマーカはこのアビアムがこの王であった時に王母ですよね、王様のお母さんですから、アビアムがね、王様のお母さんということは非常にこの大きな権威を持っているわけです。力を持っているんです。そしてその権威をその息子アサが王様になった時も持ち続けていた。だからアサのお母さんというのは実はマーカだというふうに通俗的に言われていたというふうに考えて、で当時ここのところでもありますように、3節でこのアビアムは何かっていうと、彼は父がかつて犯したすべての罪を行い、彼の心は父ダビデの心のようにってなってますでしょ。でもダビデっていうのはおじいさんのさらにおじいさんになるわけですから、これはもうあの父親でも何でもないわけです。だけど父ダビデっていうふうに言っていますので、その時の自分のとても大切なというか力がある、そういう人のことをこの母で言ったり父と言ったりというふうに表現しているのではないだろうか。ですからこの朝もマーカというお母さんだと言っているけれども、実はこれはあのおばあさんにあたる。だけれども朝のお母さんはもしかしたら早く亡くなって母親としてこのおばあさんがこの朝をに対して指導していた、権威を振るっていたというふうにどうも考えるんじゃない。そういうふうに考えるとちょっとここのところが理解できるわけです。ちょっとそこのところややこしいですが、そんなふうにちょっと理解をして、そしてこれを読んでいっていただきたいのです。はい。そうするとこのアビアムのお母さんは、これはマーカといいアブシャロムの娘であった。アブシャロムと言いますとダビデに対して反旗を翻し、そしてダビデを一時王座からこの遠ざけてしまった、そういうクーデターを起こしたものであります。しかしこれにはいろいろな事情がありましたよね。その自分の妹タマルが恥ずかしみを受けたということでその兄弟を殺すと、そのことから父ダビデとこううまくいかなくなっていきます。でそのアブシャロムであっただろうというふうに思われます。でこのアブシャロムにはやはりこのマーカという、そしてこのアブシャロムの、この妹タマルというのがいますが、そのタマルのはこのオムリという第二歴代史を見ますとそのことが少し載っているんですが、結婚して子供がいるだろう。でそれとこのその子供がこのマーカじゃないか。でそのマーカとそのアブシャロムのかアビアムのその父親がで結婚をしたいうふうに、こんなふうにもこう考えて、あの 歴代史との記事と見ていくと、そこのところが非常に複雑なこう関係で皇室、王室が成り立っているということが書いてあります。で実際にソロモンにしてもそうですよね。たくさんのそばめと奥さんを持ち、そしてさまざまな国の宗教をその神殿の中に持ち込んでいく、そういうこの神様がしてはならないといった多くの妻を持つこと、そして偶像をこう持ち込むこと、そんなことを通してソロモンは、結論です、ソロモンは父ダビデのように全く心を、主と心を一つにしていなかったという結論が出てくるわけです。でこの言い方がずっと実は続いてくるんです。あのソロモンが父ダビデのように主と心を一つにしていなかった、全く一つにはなっていなかったということがソロモン以来ずっと続くんです。そういう言い方をしています。そうするとここにこのアビアムも3節で彼の心は父ダビデの心のように彼の神 主と全く一つにはなっていなかったと、この言葉一つで、実はこのアビアムがどういう王であったかということを示しています。そしてまた同時にそのことの結果というものも実は表しています。ソロモンと同じ結果をこう引き起こす。何かというと、神様の祝福を失っていく。で、このアビアムが王であったのは3年間、2年ちょっとであります。このことの理由として3節で、彼の心は父ダビデの心のように、彼の神主と全く一つにはなっていなかったから。ただアビアムの後その王家が断絶しなかったのは、あの神様の約束のゆえっていうのが4節で、しかしダビデに免じて彼の神主はエルサレムにおいて彼に一つの灯火を与え、彼の後を継ぐ子を起こし、エルサレムを固く建てられた。これは神様がダビデのゆえに約束したその約束です。それが灯火です。で、それを与え続けられた。そうすると南王国ユダがずっと王家を代々イエス・キリストにまでつながって、あの新約聖書のマタイによる福音書を見ますと、ずっとダビデからアブラハムの子、そしてダビデの子イエス・キリストの系図といってイエス・キリストまで続く。その理由は何かというと、その神様があのダビデのゆえに与えた灯火のため、約束のため、そのお言葉のため、ここに滅びなかったという理由がこうなっています。そうすると神様の約束されたお言葉っていうのは、私たちのこの状態にかかわらず必ずそれは実現される。そのことの典型的な証をイスラエルはしているんです。南王国ユダは、その歴史を通して神様が与えられたその約束のお言葉は、どんな時代であれ、どんな状態になってなっても、そのお約束はそのお約束のゆえに、その望み、灯火は消えない。その約束は保たれる。まさに一人の忠実に従うその祝福は千代にまで及ぶけれども、その約束はまさに十戒の中にありますように、先代にも及ぶと言われた、そのことがまさに実現していく内容じゃないかなと思います。さて、じゃあしかし3年弱、そしてアザは何年ですか？10年。この10節見ますと41年間王であった。この違いなんですよ。先ほども言いましたように、このアビアムは3年です。その理由として彼の神主と全く一つになっていなかった。一つになっていなかったっていうことは何かというと、これは全く神様を信じていないとか、神様をこう捨てているとかというのとは違うんですよね。全く一つとなっていなかったということは、この聖書記者は アビアムは主の前に礼拝を捧げ主に従っているけれども、同時に父レハベアムと同じ罪です。つまり偶像礼拝です。それを犯していたというのが、この3節で、彼は父がかつて犯した全ての罪を行い 彼の心はって言っていますから、父レハベアムと同じように偶像を作り、アシュラ像を作り、それを拝んでいる、そういうことをしていたということです。そうするとこの全く一つでなかったっていう言葉は別の訳をすると分かると思うんですが、いつも真実でなかったとも訳せる言葉です。つまりこの神様に対していつも真実な気持ち心でいなかったということのようです。または完全でなかったという意味でもあります。つまりいつも神様に心を寄せていたわけではなかった。だから時々心もこの聖書の神様にも心を向けていたんです。で、歴代史の第二歴代史の13章を見てください。面白いんです。ここを見ますとね、このアビアムのことが載っているんです。13章で、第二歴代史の13章で、このアビアムのことを歴代史ではアビアというふうに書いています。多分にアビアムが後にアビアという短縮形っていうふうに言われますが、短く表現されるようになってアビアとなったんだろうというふうに想像されています。で、その時に北王国イスラエルのヤロブアムと戦うんです。その戦いは何かっていうと、北王国イスラエルは80万、そして南王国ユダは40万です。数からいけば圧倒的にこのヤロブアム北王国の方が強いんです。そしてこの戦いの場に行った時にアビアムはこういうふうに言うんです。私たちはずっと見ていきますとね、私たちは正当な礼拝を行っている、神が召した祭司たちによってきちんと礼拝と捧げ物をしている、神により頼んでいるというふうに言っています。で、このヤロブアムは13節を見てください。ヤロブアムは伏兵を回してこの人々の背後から攻めるようにさせた。戦略的であります。アビアに比べて、ね、南王国ユダのアビアに比べてヤロブアムはしたたかですね。やっぱりそれなりの年の功なんでしょう。こう挟み撃ちにするような戦い方をするわけです。そうしますとね、確かにこれは大変なことであります。14節、ユダが向き直ると、見よ、戦いは前後から迫っていた。それで彼らは主に叫び求め、祭司たちはラッパを吹き鳴らした。さあそこです。完全に不利です。戦いには80万と40万、そして前後から挟み撃ちです。戦略的にはもう完全に負けであります。しかしこのアビアがしたことは、全くダビデのように主にいつも真実ではなかったんだけれども、この万事休すっていう時に主に叫び求めた。そしたらどうなった？勝ったんです。圧倒的に勝利を得たんです。で、こういう経験をしていきます。でも列王記の記者がこのアビアムに下した評価は何かっていうと、父ダビドのように主に対して全く一つにはなっていなかった、主と全くその心は違っていたというふうに評価しています。そうするとここで問題なのは、私たちは神様を信じていないか信じているかということではなくて、神様だけに信頼していないということの問題をここでは取り上げているんです。つまり双心っていうことではないでしょうか。で、ダビデは罪を犯しました。どんな罪を犯しましたか。列王記に戻りますが、列王記のこの 五節を見ますと、それはダビデが主の目にかなうことを行い、ヘテ人ウリアのことのほかは一生の間主が命じられたすべてのことに背かなかったからである。ということは、罪を犯すということとまた違うようであります。何の人生によって汚点がないということとは違うようであります。私たちは肉を持って罪人の歩みあがなわれていますけれども、罪人であり、さまざまな失敗をしますし、またその肉の弱さのゆえに罪を犯してしまうということがあると思います。で、ダビデについてもそう言っているんです。主と全く一つになるということは、全く罪を犯さない人間になるということではないようです。そういうことを言っているわけじゃないんです。で、ダビデはこの罪を犯しましたね。犯した時にどうしました？預言者によって指摘された時に彼は悔い改めていきます。自分は神の前に罪を犯したと言って、よく言われますが、詩編のあの言葉51編などはこの罪を犯し、そして預言者によってその罪が指摘された後、神の前に罪を悔い改め、そして神の前にうめき告白していった、その言葉だろうというふうに詩編の51編について言われます。ですから神主と全く一つに心がなるということは、全く罪を犯さないものになるということではなくて、どんな時にも罪を犯しちゃった時にも主に許しを求める。大胆に神様の前に許しを求めて、そしてその許しが確かに主のものであるというその約束に基づいて、そして許しを確信していく。この神様以外に私を許してくださらなければ、その許し以外に本当の許しはないことを知っている。その姿がまさにダビデは罪を犯してしまう。この他にも罪を犯すんだよね。ダビデはね、人口調査をしたんだとかね、そういうことを知ってしまうんです。だけれども聖書は言うんです。主と全く一つになっていたダビデは。そうすると、私たちがこの主と心を一つにして、そしてアビアムはそうではなかったというこの違いっていうのは、アビアムは主にも祈るんです、願うんです。でもあの父レハベアムがやったように、偶像の神々にも礼拝をも礼拝し、そしてそれをも頼む、または戦略的な方法をもより頼んでいく。ですからこの主のみに、この神様のみに心をいつも拠り所とし、そこに平安をいただき、そしてそこに助けを求め、そしてまたそこから自分、そこに対して、その主に対してその罪の許しをも確信していく、そういう歩みではなかった。他のものに頼っていく、自分の知略や戦略かもしれません、または財力かもしれません、または他の偶像の神々と言われる自分の都合のいいそういうものかもしれません。で、そういったものに目を向けていった。で、それを主と全く一つにはなっていなかったっていうふうに言うのであります。そしてそのアビアムの後、その3年弱のこの王の後を引き継いだのがアサという王であります。この王はこのアビアムのそのあり方、姿というものを見て、ある意味で反面教師だったかもしれませんね。彼はそういうあちらにも足をかけ、こちらにも足をかけ、そしてうまく自分の都合よくいろんな神々をこう礼拝していく、頼るものをその時その時でこう選んでいく、そういう信仰の歩み、そういう国の在り方に対して朝は違ったようであります。 この11節で言っています。アサは父ダビデのように主の目にかなうことを行ったと言っています。で、14節、朝について、高きところは取り除かれなかったが、これ、高きところっていうのはこの時は多分に昔は違ったんですよね、高きところって。エルサレム神殿ができるまでは、神様の前に礼拝を捧げたりね、記念碑を建てたりするところを高きところって言っていましたが、この時からは偶像、アシュラ像を作ったり、またはそういう神殿壇上なんかを置いていた、そういう場所なんですよね。で、その高きところは覗かなかったっていうのは、そういう場所を壊したんですね、ここ見ると。朝はアシュラ像なんかも壊しましたし、そしてその憎むべき像も切り倒した。この憎むべき像っていうのは、ちょっと口では私が言えないようなもの。アシュラっていうのは、この富国豊穣の女神ですから、そしてそれに対する断信なになるわけですが、非常に卑猥な像だっただろうというふうに言われています。で、この憎むべきというこの言葉は震えるという言葉でもあるんだそうですが、この恐れをその汚らわしくこう身震いがするような像ということのようです。で、それを取り除いて焼き捨てた。だけども、そのそれらが置いてあった高きところはそのまんまだったっていう意味のようであります。そして14節で、そういう意味で高きところはの取り除かれなかったっていうのは中途半端だったという、そういう意味ではありません。そうじゃなくて、ただそういう跡があるという意味のようです。そして朝の心は一生が主と全く一つになっていった、ここなんですよね。で、主の目にかなうことを行った。その理由というのが14節で、主と全く一つになっていった。朝の心は。そうすると、私たちが神様を証ししていくということ、何なのかなというふうに見ますと、で、この朝は、ここを見ていきますと、12節で、彼は神殿壇所を国から追放し、先祖たちが作った偶像をことごとく取り除いた。それだけではありません。彼はまた、彼の母、マーカ、まあおばあさんに当たるだろうと思うんですが、マーカがアシュラのために憎むべき像を作ったので、彼女を王母の位から退けた。朝はその憎むべき像を切り倒し、これをギデオン川で焼いた。ですから、この王の母親、王母として、絶対的なかなり強い力を持っていた人でしょう。その影響は強かったと思います。アビアムはその影響のもとだっただろうと思うんですが、偶像に礼拝に走っていきます。アシュラ像を建てたりします。で、しかし朝は、これが我慢ならなかったんでしょう。たとえ、その自分を守り支えてくれた小さい時はきっと、その王母であったとしても、彼はその位から、朝は、このマーカを退けるんです。これはとても並大抵のことじゃないだろうと思いますよ。偶像を切り倒し、神殿壇上、王たちを追い出す。それどころか身内の、その自分を立ててくれた立役者ともなったであろう、このマーカを実は退けていく。それはただ一つです。まことの神にのみ、このアビアムが、その心が一つとなっていた結果、そうしたんです。だから私たちが主を証しするとか、主の民として、神様を褒めたたえる、そしてイエス様のことを伝えていく、神様のことを伝えていくっていうときに、まず大切なことは、私たちが下心を持たないで、主なる神にのみ心を寄せていく真実であるということが前提なんじゃないでしょうか。その結果としてのいろんな行動が出てくる。もしアシュラ像だとか、その憎むべき像だとか、そういったものを打ち壊して、そして王母をこの退けていくという、その行為だけをここで列王記の記者は褒めていないんです。それは 主と心が一つであったから、全く一つであったからやったんだ、結果としてそういう行動が出てきたんだというふうに言っているわけであります。そうすると私たちキリスト者が証しするってどういうことなんだろうかなっていうのを思うと、私たちは周りのこの何をやったかとか何ができたかとか、そんなところに私たちは目を留めますけれども、最も大切なことは私たちが主の前に本当に主と心を一つにしているか、いつも真実であるか、罪を犯しちゃった時も、また神様の前にその良き奉仕ができた時もです、全部その心が主と心が一つとなっていたか、真実に主に向かっていたか、そのことから出てくる結果でなければそれは祝福されていかない。朝の知性は41年続くわけであります。祝福されていった知性だというふうに言うことができるんじゃないでしょうか。ところが朝あと見ますとね、失敗するんです。あとで失敗をしている記事、それもちょっとまたなぜそうなっちゃったのかまた次回に見たいと思いますが、しかしそうであったとしても言ってるんです。この朝の心は一生涯主と全く一つになっていた、だからその知性は祝福されていった。一見この神にのみ真実を尽くすということは非常に不安定なもの、また反対を受けること、そしてまた時にはそういう生き方は厳しいもののように見えます。しかしそれは最終的に大きな祝福に至るんだ。ですから主にある兄弟姉妹たちはこのイエス・キリストのみに救いっていうこの信仰を掲げていることは、ある人たちに言わせれば狭いとか、または偏屈だとかっていうふうに思われるかもしれません。確かに一時的に私たちそういった中でこの日本という国において信仰者として生きることには大変な痛みや悲しみが伴うかもしれません。しかし私たちは、いやそうだよ、この聖書の神様イエス様だけじゃなくて他にもいろんな救いはあるんですよって言って他の救いをも認めていく、今そういう神学が流行って起こってきています。宗教の神学というような考え方なんですが、これは聖書の神だけが救いじゃなくて他のいろんな宗教を通してもまだクリスチャンでないと告白していないけれども神の民がいるという考え方なんですね。だから他の宗教にもそれなりの救いがあるという考え方であります。しかしそれはまさにこれはこのアビアムがやったのと同じことであります。私たちはこれもあれもじゃなくて本当にこのお方だけが私たちの本当の救い主であり誠の神であるという、その心をいつもそこに留めておく、それが主と心を真実に一つにしておく、その時に祝福が受けていく。最後にそのことをまさにイスラエルの民そのものだということを、ですからそれは第一列王記の8章を見てください。このソロモンのことなんですが、8章の60節61節でこのように言っています。あの神殿が建て上げられた時のことです。こう言っています。60節、地上のすべての国々の民が主こそ神であり他に神はないことを知るようになるためです。あなた方は私たちの神主と心を一つに、全く一つにし、主の掟に歩み今日のように主の命令を守らなければならない。ですから言っています。主こそ神であり他に神がないということを他の国々に証しするということは、私たちの神主と心を全く一つにしていく、その上でなされる行い掟を守るということでなければ証しすることにはならないというふうに言っているのである。たとえどんなに神殿、素晴らしい神殿で犠牲が捧げられようともです、それは 心が主に真実に向いていないところの行いであるならば、それは全く主の前に受け入れられない、いや全く主と心を一つにしていたとは言えない。祝福を実は自ら取り逃がしていく、その時をうまくやろうとし、そしてもっと豊かに、そして楽しくしようとして、現実的には短命なこのアビアムのように知性に終わってしまうということが聖書は記されています。主にあって歩むということの幸いを私たちに教えているところではないでしょうか。ただただ主にのみ心を真実に向けていく、双心を持たないということ、それが祝福につながるし、それが私たちの証の動機となっていくものではないでしょうか。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、私たちは様々な祝福を、また平安を得ようとして、ややもするとアビアムのようになりがちでございます。主よ、それでも主はその神の民を、あなたのお言葉のゆえに、約束のゆえに、その約束を実現されていかれます。しかし主よ、私たち自身の歩みの幸いは、本当に全く主と心を一つにすることの幸いを教えております。主よ、そのような歩み、本当に神様の救いの約束をいただいているからゆえに、ますますそうありえますように、弱い私たちを助け、主に心を向けさせてくださいますようにお願いいたします。主の御名によってお祈りいたします。